通告の1、橋崎和夫議員。1、上下水道事業の運営について、議席番号9番、橋崎和夫議員。はい。
おはようございます。議席番号9番、橋崎和夫でございます。朝一ということで、ちょっと頭がぼやっとして、口もよく回らないような感じですが、よろしくお願いします。本日、通告しましたとおり、上下水道事業の運営について、一つ一本でございますが、よろしくお願いしたいと思います。まず、今後の上下水道事業の運営ビジョン、運営方針を町長からお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。
鈴木町長。
はい、おはようございます。それではただいまいただきました橋崎議員からのご質問にお答えいたします。町は令和7年3月に第6次長期振興計画の後期計画を策定いたしましたけれども、上水道および下水道に関しましては、基本目標の4番安全に確かな暮らしができる町という項目の中で、上下水道の将来にわたる施策の方向性を示したところでございます。はじめに水道事業につきましては、持続可能な水道事業の運営、安全な水の供給、そして災害に強い強靭な水道ということを目標に、基本に掲げまして、安全でおいしい水を安定的に供給するための基盤を整えていくということを目指すこととしております。水道は町民生活に欠かすことのできない基本的な基礎的なインフラでございまして、町民に対して安全かつ安定的に供給することを念頭に、効率的な経営への転換や管路の耐震化を進めるとともにですね、老朽化した設備の更新を計画的に進めていく必要があると認識しております。今後は人口減少が続くものと想定される中で、持続可能な水道事業の運営を実現するため、排水系統の統合や適正な料金収入の確保など、さまざまな課題を着実に解決してまいりたいと考えております。続きまして、下水道事業につきましては、今後の水系人口に見合った汚水処理方式の検討と経費回収率の改善を図りながら、財政負担を軽減しつつ、持続可能な下水道サービスの運営を目指すこととしております。また、サービスを将来にわたって安定的に供給提供するためには、地方公営企業の原則であります汚水処理費を使用料で賄うことを実現しなければならないと認識しておりまして、人口減少や集落特性を考慮した上で、既存施設の更新だけでなく、汚水処理方式の見直し、この中には集合処理から合併浄化槽等への個別処理への転換も含めて検討しておりますけれども、これらについて総合的に評価検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
橋崎議員。
ありがとうございました。それでは個別にですね、少しずつ質問させていただきたいと思いますが、下水道事業なんですけれども、供用開始から相当経つわけでございますが、当初の計画からですね、下水道事業、ちょっと外されて、整備されてない地区がまだあるわけでございます。町の方針もあろうかと思いますが、いまだにですね、下水道整備を進めていただきたいというような住民の声もあるわけでございます。そんな住民の皆さんにですね、今後どのような対応をしていくのか、またその地区にもどのような対応をしていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
鈴木町長。
はい、それでは 答弁に先立ちましてですね、汚水の処理方式について若干の説明をさせていただきたいかと思います。汚水処理の方式といいますか方法には大きく2つ方法がございまして、一つは特定の受益地域内にある家庭から排出される下水を官僚によって処理施設に集めて処理いたします集合処理と呼んでおります。これとは別にご家庭ごとに浄化槽を設置する個別処理というふうに呼んでおりますが、この2つに大別されるかと思います。それぞれ長所短所がございますけれども、どちらの方式も処理能力には大きな差がないというふうに認識しております。また集合処理の特徴といたしましては、設備投資に多額の費用を必要とするため、一定区域内の人口や人口密度が少ないケースでは受益者や自治体が負担する費用が割高になるというふうにされております。またその一方で個別処理に関しましては、設備投資は安価にできるわけでございますし、また設置に要する時間も短いというメリットがございますけれども、その一方で処理水の水質を適切な水準に維持するための管理や検査は使用者に行っていただくというような面がございます。今後はこのような前提条件の下で、町全体の汚水処理方式のあり方を見直してまいりますけれども、現時点において集合処理として整備が行われていない地区にありましては、個別処理として整備する方向で調整してまいりたいと考えているところでございます。なお詳細につきましては担当の建設水道課長から答弁させていただきます。
野田建設水道課長。
はい、それでは詳細についてちょっと説明させていただきます。集合処理、つまり下水道の整備されていない地区におきましては、整備内容なんですが、下水道エリア外および下水道エリアであって下水道整備が見込まれない地区におきましては、町内に住所を有するに対しまして、小型合併浄化槽設置整備補助金というのを現在出しております。内容につきましては、5人層で1基当たり42万円、7人層で50万4000円、10人層で69万円を交付しております。令和6年度の実績としましては、5人層7基、7人層2基、10人層1基、補助金総額で463万8000円となっております。また、浄化槽の維持管理につきましても、下水道エリア外、下水道整備が見込まれない地区におきまして、町内に住所を有する方に対しまして、年間1万円の維持管理の補助を行っています。令和6年度の実績は294万円となっております。以上であります。
橋崎議員。
はい、ご説明いただきましたが、大きく下水道整備の事業の方向性が大きく変わったんだというようなことをですね、きめ細かにまた住民にもお知らせしたり地区にもお知らせして、そういうところをですねはっきり説明することが本当に住民の皆さんの理解も得られるんじゃないかと、そんなふうに思いますので、そんな対応をぜひお願いしたいと思います。それでは次の質問に入りますが、水道管敷設替えの進捗状況、これをお聞きしたいと思いますが、平成26年度でしたがね、水道料金の改正がありまして、その時にですね、大変議会内でも混乱して、特別委員会を作ったりで、水道料金の値上げ反対というような署名活動も行われたりしたわけでございますけれども、なんとか議会の中でも理解いただく中で、了解した経過がございます。そんな経過の中 でございますけれども、この料金値上げに従ってですね、 雪害がぐーんと進むんじゃないかと、そんなふうに私ちょっと思ったところでございますけれども、まあ、先般の昨日の監査委員さんの報告書にもありましたけど、あんまり進んでない状況が見えたところでございますが、雪害の状況、これをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
黒田建設水道課長。
はい、それではお答えさせていただきます。平成26年度に信濃町水道事業ビジョンを策定し、老朽管の効果的効率的な更新を行うとして、重要度が高い管路、主要公共施設や災害時の避難場所 につながる管路等を選定抽出し、重要管路と定め更新することといたしました。その後、平成28年度に古見菅川簡易水道、高沢飲料水供給施設を上水道事業に統合し、平成29年度には先ほど議員もありましたが、水道料金平均 14% の料金改定をさせていただきました。その中で耐震性が低い石綿セメント管を優先的に更新するとしておりまして、今現在の状況なんですが、平成26年度末にあった石綿セメント管の延長は7404メーターでありましたが、ビジョン策定後、石綿管の更新を優先的に進めまして、令和6年度末には約半分の3749メーターぐらいまで減少しております。また、上水道統合後の耐震化率は、平成29年で 17.9% でありましたが、令和6年度末での耐震化率は 20.5% でした。こちらの全体的には低い数字となっているんですが、石綿セメント管の不雪害工事につきましては、コストと非常に手間が他の管種と比較しますと、多くかかるようになってしまいます。そういったことがネックとなっておりまして、進まない状況ではあると感じております。以上であります。
橋田議員。
どの町村もそうかと思いますけれども、大変不雪害が進んでない状況、信濃町も通りになっているのかなと思いますけれども、本当に進んでないなと感じるところでございます。それを踏まえてですね、今後の水道管の不雪害計画、これをちょっとお聞きしたいと思いますが、お願いします。
黒田建設水道課長。
はい、それでは先ほどの町長からの答弁もありましたが、ちょっと重複してしまいますが、水道事業は持続可能な水道事業運営、安全な水の供給、災害に強い強靭水道を基本理念にやっております。また平成6年度当初の基本理念を継承しつつ、今後の人口減少や施設更新等についての見直しを行いました。管路は水道事業の総資産に占める割合が非常に大きい施設であります。先ほどもありましたが、平成29年に料金改定をし、その純利益を財源に断水リスクを考慮した排水管の不雪害を行ってまいりました。この不雪害は先ほどもありましたが、石綿セメント管を優先し、塩化ビニール管などは水道事故を考慮して水道用のポリエチレン管に随時不雪害を行っております。今後は重要施設など重要度が高い管路の設定及び石綿セメント管、塩化ビニール管の不雪害を順次行う計画であります。以上です。
議員。
水道管の不雪害、遅れている中で、昨日も説明ありましたけれども、大小問わずですね、漏水の事案も本当に多く起きていると、そういう状況でございます。予算の関係も大きく影響している状況で、不雪害も進まないのかな、そんなふうに感じているわけでございますが、石綿セメント管、これも中心に 先行して、まあ、不設替えをされているということで、ございますけれども、この石綿セメント管、まあ、石綿ですから、アスベストですね、これも大変、まあ、住民の皆さん、心配される方もいるかと思いますけれども、まあ、飲むに飲料水のとしては全然問題ないと、そういうような話も聞いておりますが、石綿セメント管をですね、工事する、その工事に伴ってですね、まあ、アスベストが飛散して、まあ、ちょっと被害が出る、健康被害が出るような話も聞いております。ここら辺のですね、まあ、工事につきましては業者に委託するかと思いますけれども、そういった指導、特にしておられるのか、そこら辺をお聞きします。
黒田建設水道課長。
はい、石綿セメント管につきましては、本年度二の倉地区の二の倉中央線というところで、500メーターほどの石綿セメント管からのポリエチレン管の不設替えを行っております。で、まあ、業者の方も石綿につきましては重々承知の上で、十分湿らせた上で飛散がしないような保護をしながらやっている状況であります。以上です。
橋田議員。
はい、本当になんかアスベスト非常に危険な物質だと聞いておりますので、そこら辺の安全性も特に注意をしながらですね、お願いしていっていただきたいと、こんなふうに思います。またですね、下水道整備に合わせてですね、当初ですが、先ほどの話も合わせてですが、水道管の不設替えも計画にあったと聞いておられるんですが、まあ、下水道計画、先ほどもありましたけれども、見直されて下水道を通らない、合わせてですね、水道管の不設替えもされない、そういうような地区もあるわけですが、そこら辺の考え、一つよろしくお願いしたいと思います。
小田建設水道課長。
下水道管不設当時は、一緒に下水道管と上水道管を不設替え、水道管におきましては不設替えをしてきた経緯がありますが、行われない地区につきましては、例に例えますと、ちょうどその頃塩ビ管っていうところの割合が非常に多いかと思っております。で、塩ビ管につきましても、もう年数経ってきますと縦割れっていうか割れちゃうような状況が起こってまして、起こっているのは分かっているんですが、なかなかこう財源が追いつかないというのも面もありまして、状況を見ながら随時更新をしていく予定であります。以上です。
議員。
まあ、下水道整備も行われない、また水道管の不設替えも行われないないということで、まあ、そういった地区においてはですね、だいぶ不満もたまってくるわけでございますけれども、また一つそういうところも頭に入れていただきながらですね、不設替え進めていただければと思います。続いてですね、排水池の状況、排水池の整理等の考え、お聞きします。よろしくお願いします。
黒田建設水道課長。
はい、それでは、排水池なんですが、信濃町は12の排水系統に分かれております。増設した排水池を含めると全部で24箇所町内にはありまして、そのうち3施設が耐用年数を経過しております。耐用年数は60年となっておりますが、地震や風水害に対する被災を軽減し、災害時においても水道の供給ができるように水道施設の耐震化を進めることは非常に大事なことと考えております。今後の排水池整備は、改定した水道事業ビジョンから柏原排水池、土橋排水池、野尻第一排水池、野尻第二排水池、黒姫第一排水池の施設の更新をしており、統廃合の検討では長水排水池、藤里排水池、荒瀬原排水池が統合できないかというふうで今現在検討しております。また鉄、マンガンを多く含んでいる富ヶ原排水池におきましても、 早期の段階で除却装置の整備を進める計画でいるところであります。以上です。
橋崎議員。
老朽化対応というような形の中でですね、計画を進め始めていると、そういう状況かと思います。老朽化対応だけでなくてですね、よりきれいな水、おいしい水、こういったものをですね、全町民公平にですね、享受できる、そんな体制をぜひ作っていただきたいと、そんなふうに思います。今ちょっとお話ありましたけれども、排水地によって、成分が若干違うわけですよね。そんなところでですね、やっぱりおいしい水、きれいな水、こういったところを飲みたいという住民の心情はあるわけでございますが、そういったところもぜひ加味していただいてですね、配置の整理等の計画は逐次進めていっていただきたいと、そんなふうに思います。よろしくお願い。いろいろ質問しましたけれども、昨日の監査委員さんの意見にもありましたけれども、各地で大規模な災害が多発している状況に鑑みですね、安定した水道水の供給のために水道施設の耐震化、老朽施設の効果的効率的な更新が望まれるとしているわけでございます。予算の関係、収入の関係、水道料金の関係もございます。こんなところを踏まえてですね、最後に水道料金、下水道使用料の考え、町長にお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。
鈴木町長。
はい、水道料金、下水道使用料についての考え方ということでございます。上水道事業につきましては、地方公営企業法を適用した公営企業ということで運営させていただいておりますので、基本的な原則といたしましては、使用料金をもって事業運営することとされております。従いまして、決算の状況、あるいは将来の財源見込みなどを総合的に勘案いたしまして、収支のバランスが確保できないと判断される場合にあっては、料金改定を行う必要があると認識しております。なお、下水道料金につきましては、経費の回収率、昨日もですね、監査員さんからも報告ありましたとおり、経費、使用料に対して、経費がですね、追いついていないというような状況がございますので、料金改定の必要性、あるいは見直しの水準などを現在、試算しているところでございます。令和5年度の実績においては、収支のバランスがですね、マイナス 15% というような状態になっておりますので、これを解消するための使用料金の改定について、下水道事業運営審議会において、ご審議いただいているところでございます。なお、審議会に先立ちまして、国における下水道事業に関する検討状況、あるいは先進地の事例を研究するため、総務省が所管いたします経営財務マネジメント強化事業のアドバイザーにもですね、ここ2年ほどご助言をいただいておりまして、下水道事業を取り巻く全国的な動向や将来的な見通しなどを踏まえて、町民の皆さんに納得いただけるような道筋を見出していきたいと考えているところであります。以上です。
橋崎議員。
以上質問を終わらせていただきますが、お願いしたといいますか、指摘した部分もありますもんで、ぜひそういった部分、またさらに検討をいただいてですね、雪害が進んだり排水地の整備が進むようにお願いして、質問を終わります。
以上で橋崎和夫議員の一般質問を終わります。